はい、次ですね、同じ本ですね、潜在意識にお金を引き寄せ磁石をインストールする7つの方法の3回目の音声なんですけども、前回、7つの方法を目次に書いてある通りだよってご紹介して、こういうとこちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなみたいな話をしましたが、今日はその後半部分をお話ししたいと思います。第4章がお金のブロックを外すになってるんですけども、ですね、言葉のあやだと思いますけれども、お金のブロックがある人ってほとんどいないですね。ほとんどいないなと思いました。で、俗に言う世の中で言われてるお金のブロックって顕在意識ですね。なんか実際はですね、行動のブロックの方が私大きいなっていつも思ってます。例えばこれだけのお金を得るためにこれだけの行動をしなきゃいけないよっていうのが分かったとしても、その行動したくない、できればその行動しないでなんとかならないかっていうブロックしかないかなって思いますね。あとは豊かさの第5章が豊かさの言葉をインストールしようってことなんですけども、そうですね、豊かさの言葉はすごく大事だと思うんですけども、豊かさの言葉をインストールして効果を発揮するときに一番大事なのは、これレバ会でも言ってるんですけども、豊かさの言葉を入れた時に今の自分があんまり豊かじゃないってことに気がつくことが大事なんですよね。で、これはね、もう深く解説はしないです。そうだということを前提に、そうそう、それ分かるって思えるかどうかが大事かなと思って、ここはですね、私は、立体感覚がかなりものを言うんじゃないかなと思いますね。立体感覚がない人、ある人ない人いると思うんですけども、立体感覚、そう、もっと違う言葉で言いましょうか。座標が頭に入ってる人ですね。座標が頭に入ってる人っていうのは、今の自分がどういう状態に置かれてるのかっていうのが見れる人です。そんな当たり前じゃないかと思うかもしれないんですけども、当たり前じゃないんですよ。どんなに高学歴でどんなに頭がいい人でも見えてない人結構います。よくそうやって受験とかできるよねと思うと思うんですけど、受験ってですね、順位が出るじゃないですか。模試とか受けた時にあなた D 判定ですよとか言ってくれる人がいるので、なので、あ、自分はここら辺にいるんだなっていうのを自分が考えなくても知る機会があるからできるんだと思うんですよ。でも人生っていうのはそれがないですよね。自分で見ていかなきゃいけないから、まあ、よく船旅とか航海に例える人がいますけれども、本当にそうだなと思うんですよね。です。で、ちょっと余談ですけれども、その位置情報、座標を理解するというのって、意外と大変なんですよ。で、私が非常にね、自分がどこの位置にいるのかという座標を見るべきだと強く思ったエピソードがありまして、それがですね、山田五郎さんの大人の教養講座っていう YouTube チャンネルがありますよね。山田五郎さん、で、大航海時代のにどうやって緯度とか経度を測ってたんだろうみたいな話をね、山田五郎さんがもう好き勝手にって別に悪い意味じゃないです、好きなんですよね、彼、あのテーマが。それをうわーって話している YouTube を見た時に、皆さんご存知の通り、アメリカが発見された時ってアメリカだと思わないで発見されたのは有名な話ですよね。インドだと思ってましたと。だから、そこのアメリカ大陸にいたネイティブアメリカンたちのことをインディアンって最初呼んでたわけですよね。今差別用語で使われないですけども、インディアンって言ってたわけです。なぜインドだと思ってたから。それは何でかっていうとですね、太陽の上がり沈みがあるので、ちょっと待ってくださいね。経度ですね。太陽の高さと時刻を照らし合わせると、だいたい経度は分かるけれども、あ、違う。緯度が分かるわけですね。緯度。でも経度が分かんないんですよ。なんで試行錯誤したわけですね、昔の人たちは。その例えばスペインとかが大航海時代、スペインでしたっけ、大航海時代に入った時に船で出たのはいいことだけれども、じゃあ結局今自分たちはどこら辺にいるのかっていうのが分からないわけです。経 緯度はある程度は分かるけど、正確ではないけどある程度分かるけど経度が分からなかったと。だからインドとアメリカを間違えちゃったわけですよね。です。その話を聞いあのちょっと気になる方はですね、山田五郎さん の, あのやつを見てみるといいと思うんですけども、その時想像したわけですよ。船に乗ってね、右も左も分かんなくて、分かるのは持ってる懐中時計と、まあ、それだって多分乗ってるうちにどんどん狂っていくと思うんですけども、懐中時計と太陽がどれぐらい一番高い時に手持ちの懐中時計が何時なのかっていうことから大体の緯度を予測してて、じゃあ経度はどうするべかって言って考えてた、海のだらっぴろ海のど真ん中でですよ、それをやってる時にどういう心境だったかっていうのをこの考えると、想像してみるとすごくいいと思うんですよ。そうすると自分のね潜在意識もどれだけ位置を求めてるかってことが分かったんでいいなと思いました。はい、なんかちょっと話が途中でずれすぎたような気もするんですけども、そうですね、そうです。なんで豊かな言葉をインストールした時にですね、自分がその望んでいる豊かな状態よりも離れているんだっていうことをという位置を認識する必要があると。でそこが大体普通の人は甘いんだよっていうことです。それは私は別の言葉で、結局今の状態に満足してますよねって、不満はあるけども満足はしてるんだと思いますよっていうのはそういうことです。はい、そんな感じですかね。あと与える習慣で磁石を完成させるとか、これやってね人生沈んだ人いっぱいいるんでね、あんまり言わない方がいいんじゃないかなと思ったりもしますけどね。ギブしようギブしようって言って、あの安い人間になってですね使い倒される人結構いたんで、やっぱギブが与える習慣でっていうのは、やっぱそのご自身が豊かな前提かなと思うし、お金っていうテーマで書くのであればやっぱ資金力ですよね、明らかに。が資金力に関係できそうな状態、例えばすごく綺麗な人とか、すごく綺麗な人、もしかして YouTuber とかになったらかなり数字稼げる可能性高いですよね。とかすごい頭が良くて特許情報頭に入ってるとか、そういう換金可能なもので与えるって話なら全然いいと思うんですけども、そうじゃないとねただの取られる人になっちゃうので、そこら辺は注意かなと思います。でも、何が言いたいかっていうと、この本別に読まなくていいよって言ったんですけども、皆さんぐらいの人レベルまで来てる人が読むとツッコミどころが満載なんですよね。でそれがねいいと思いますし、本田さんも多分初心者向けに書いてると思うんで、この内容なんだと思うんですけれども、この本を読んで突っ込めるぐらいになった時にちょうどいいんじゃないかなと思いました。以上です。